宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第65回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？10月になってさ、秋になったねって先週言ってましたけど、今週は暑いですね。なんかさ、10月になるとさ、衣替えするんじゃないの？制服の人とかさ、冬服になるんじゃないの？って思うんですけど、確かにさ、朝とかさ、夕方とかはさ、まあ涼しくなってきたなっていうか、うん、秋だなっていう感じ、夏ではないなって思いますけど、ここ数日昼間が本当に暑くて、家の中がさ暑くなっちゃうからさ、宮永は割と T シャツ通り越してノースリーブでいる時間があったりします。暑いんだよ。いや、さすがに28度とか9度なんだと思うんですね。でももしかしたら家の中さ、状況によっては30度いってるかもしれないよね。でさ、どっかではさ30度超えて夏日記録しちゃったんでしょ、10月なのに。どういうことでしょう。あ、そうそう、何日か前に福岡の方というか、まあ九州沖縄の方に台風が来てまして、でね、聞いたですよ、お家は大丈夫でしたか、壊れませんでしたかみたいな。そしたらさ、お家は大丈夫でした、驚いたのが網戸を開けて猫が入ってきていました、雨が止んで朝帰っていきました。どういう状況、雨宿り会みたいなね。まあ良かったですよね、台風しのげて、猫にとっては何よりだと思います。なんかさ、宮永が実家にいる間に遊びに来たというか入り込んできた猫っていうのは、だいたい宮永の家の猫と対立関係にある子がほとんどで、うん、あの外で喧嘩してうちに逃げ帰ってきたのを追いかけてきて入ってきちゃったとか、あとはうちに入り込んで勝手にご飯食べてたとか、うん、なんかボリボリ聞こえるのにうちの子全員この辺にいるけどみたいな、うん、なんかそれで見に行ったらボリボリ食べてたとか、そんなんだったなーって喧嘩になるんだよね。うん、いいや、うちに猫が来るのはいいことだと思います。台風しのげてよかったね。あー、生の猫に会いたい、猫分が足りない宮永です。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商鵜飼と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな、古流体感流小鵜飼。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はーい、というわけで改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題してボニンブルーパラダイス。小笠原の情報をお届けしたいと思います。先週末なんですけれども、小笠原諸島日本復帰45周年返還記念式典というのが小笠原では行われたそうでございます。いや、夏に返還祭やってたじゃんとか思ったんですけどね、まあ45周年だからね、 キリがいいんでしょうね、きっとね。そういえば40周年の時は40くんっていうなんかキャラクターがあって、でその40くんのデザインが入ったお土産っていうのが売ってたよ。普段はオリジナルのラベルがついてるボトルに入ってるあのパッションリキュールとかが40くん仕様になってて、で結構その40くんっていうのがじわっと可愛い感じの子だったからさ、おー可愛い可愛いって思ってお家に持っていた記憶がありますよ。40くん45周年は40くんみたいなのは作らなかったのかな。見かけないからないんだろうな。まあね、今年はね、おがじろうがデビューしましたから。いやそうそうそう、そのおがじろうですよ。おがじろう、クジラの45歳のおがじろうですよ。内地の方で一生懸命活動しているらしく、だからさ、おがじろうなんか会いに行きたいなーとか思うんだけど、なかなかね本人に会えなくて、未だに動いてるおがじろうは見たことないんです。映像で見たのと、あと写真で見ただけ。あの大きいサイズのおがじろう見てないんだよね。こないだ神戸にいたらしいんだけどさ、で私来週神戸に行くんだけどさ、あーまたなんかちょっとすれ違っちゃいましたねみたいな。でなんだっけ、立川かなんかにおがじろういた時があって、その時は用事があって立川に行けないよ、その時間じゃ無理だよって感じだったんだよね。おがじろう会いたいよ。あそうそう、そんでさ、キャラクターといえば宮永が住んでいる練馬区大泉学園にはユメーテルちゃんっていうキャラクターがいて、ユメーテルちゃんは小学生なんですよ。だからね、ツイッターでユメーテルちゃんがやっぱりお手伝いをしましたとか、なんとかさんとなんとかさんはどこそこで食べてて美味しそうでしたとか、やっぱりなんか子供っぽくさつぶやくからさ、ああ子供なんだなって思うの。でね、おがじろうはね、ああ大人なんだな、仕事してるなって思うので、そんな仕事をしているおがじろうは夏の返還祭が終わって内地に行って一生懸命仕事をして人泳ぎで帰ってくることもなく、返還45周年式典に約1ヶ月今日ぶりぐらいで帰ってきたらしいよ。そしてね、警視庁のピーポくんとね一緒にパレードに参加してたよ。並んで写ってた。いやピーポくんもさ、よくわかんないよね。ピーポくん何歳なんだろうね。でも設定が何歳でもさ、ピーポくん割と昔からいるから、やっぱりおがじろうよりさ、なんかさ先輩なイメージあるよね。でもきっとさ、設定年齢おがじろうの方が上っぽいよね。まあ何の話だかって話ですけど、そうそう、返還45周年記念式典ですよ。でね、なんかパレードとかやったんだって。まあ、パレードっていうから何やるのかなって思ったら、先頭は森下村長が中心にいて、でなんかみんなでその返還っていうような横断幕みたいなのを持って普通に行進してて、であとはね、南洋踊りの人たちとか子供たちとか、なんかそれぞれ出し物みたいな、ちょっとね福岡の博多どんたくを思い出しそうな感じ。まあ、パレードって言ったってさ、どこパレードしたんだろうって思ったらね、西京のね前の交差点から海上自衛隊の基地のところで、その基地の中まで入ってったっていうんだけどね、確かにまっすぐで港の横のところから出発して、とりあえずまっすぐ行けて山の手前までギリギリまでしっかり行き切ったわけだから、町場の部分の3分の2は歩いたかなって感じだよね。まあ結構長い距離だけどさ、みんなで練り歩いたそうでございます。おがじろうとかピーポくんとか南洋踊りの腰みのをつけた皆さんとかが、やっぱりさ、それだけ見るとさ、何のお祭りだろうなーって思っちゃうよね。でも返還45周年、まだ半世紀にもならないんだね。だって45歳とかってさ、そんなお年寄りじゃないし、すっごい若いわけでもないしっていうお父さん世代じゃない？返還されて、その後まあ島民が増えてったんだと思うんだけどさ、だって返還された時は旧島民の人がいて、で移住みたいな感じで新しい島民の人が来てっていう、 そういう風に小笠原の人口は増えていったっていう風に教わってるんだけどさ、インコウモリ邸のオーナーのお父様が小笠原に渡ったのが返還されて、まあ、10年ちょっとっていうか15年目ぐらい、15年にはならないのかな、それぐらいらしいんですよ。まあそれでインコウモリ邸の皆さんというか特に子供の皆さんはそこで大きくなった。だから島っ子って言われる人々なんだけれども、島って結構子供が多くて、やっぱり住みよいからかな、で遊べるからかな、すごいたくさんいるイメージで、割合的に、うん、で実際すごく子供の割合って多いらしいんだけれども、今その島っ子の最初の島っ子が育ってもやっぱり45周年、まあちょっと子供がいるかな、なんでしょう。おじいちゃんにはなってないってことだよね、最初の島っ子はね。そっかそっか、本当にまだ若い町というか村なんだよね。なんか宮永はやっぱりここ5、6年なので、小笠原に行かせてもらうようになって5、6年で、確かに行って町場にいっぱい民宿とかあるし、飲むところもご飯食べるところもあるし、観光地としてしっかりあるところもあるんだけれども、でもやっぱり奥の方に行くと、そんなに人がたくさん住んでるわけでもなくって、こう飛び飛びに集落がある感じで、その集落になってないところっていうのは、まあ道路はあるけど、うん、何があるってわけでもなくて、ただ自然があって、でその自然にじゃあ入り込んでいいのかっていうと、場所にもよるんだけども、やっぱりガイドさんと一緒にじゃないと入れないような場所が多くて、まだまだまだまだ小笠原っていうのは見られてない場所がたくさんある、見ることができない場所がたくさんあるんだろうなって思うんだけどさ、私の前アルバイトしていたところの社員さんが若い頃に小笠原に行ったことがあるよっていうお話をしてくれた時に、今と同じようにやっぱり原付バイクを借りて島を回ったって言ってたんだけど、でも回ると見えるのは海と山となんかそういうものばっかりで、本当にやっぱり人が住んでてご飯食べるところっていうのは町場にしかないし、しかもお酒飲むような飲み屋とか一軒しかなくて、そうなんだみたいな。今はだって私、まあ、飲み屋さんに限定して数えるけど、何軒知ってますか？ 4、5軒は知ってる気がしますって答えるのね。うん、もちろん入ったことのないお店もあるから、そういうとこも飲めたりするからもっとあるんだけど、でも入ったことがあるお店だけでも 4、5軒ありますって答えられるんだけどさ、なんかすごいよね。45年であれだけ人が来てお店があって、なんだろう、でもやっぱりなんか、うん、こっちでのお店とは違って横のつながり、仲間のつながりみたいなのがしっかりあって、島をだって開拓していくわけだよね。もちろんさ、最初のさ、本当に完全になんかジャングル状態だったところを開拓した人とは違うんだろうけど、でもだって戦争の間ってやっぱり人の営みみたいなのが普通じゃなくなってるわけだから、ダメになっちゃってるところがたくさんあって、でその後占領されてた時にさ、やっぱりこう今まで使ってたのとは違う使い方になっちゃったりとか、放置されたりとか、それでダメになったものはたくさんあったはずで、でその後もう一度日本の国の一部として開拓して、そして町にしていったんだなーって思うと、45年っていうのはとても重い時間だなーと思うのです。まあこれから今度はさ、世界自然遺産っていう守っていかなきゃいけないものが、また他の地域とは全然違う意味でしっかりそういう責任を負ってしまっているので、いろいろ大変なことがあるんだろうけど、でもあと5年したら半世紀経つわけで、50周年になるわけで、その時には宮永はお祝いに行ってみたいなと思います。そして その時に小笠原が、素敵なところは変わらないで、人が住む上で便利になった方がいいな、その方が人としての暮らしが豊かになるなっていうところが、うまく自然と共存して変われているといいなと思います。というわけで、今週のボニンブルーパラダイスは、小笠原返還45周年おめでとうでございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流賞雨会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。フェドー劇場よろず劇場20周年記念公演、耳にのみ疑いの虜という作品に出演いたします。どんなお話かと言いますと、亭主が浮気したと思い込んだ妻は、なんと亭主をホテルに誘い出した、しかしそこにはという、てんやわんやの大騒動なコメディ作品です。きっときっと大笑いしていただけるように仕上がるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ見に来ていただきたいです。10月30日水曜日から11月4日月曜日まで、一部をダブルキャスト、トリプルキャストでお送りいたします。詳しい出演時間は番組ブログをご覧ください。チケットは前売り3800円です。場所は JR 大塚駅から徒歩5分、よろず劇場でございます。そしてこの番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、まいまいつぶりの足跡帳というページがございます。アドスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでまいまいつぶりの足跡帳と探していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではまいまいつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流賞雨会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人になるのは